君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和です。ひろこりんとすぐるくん、お疲れ様でございました。今週も神戸から届けてまいりたいと思います。本当に神戸好きな街でですね、今日も爽やかな風が吹いておりましたけれども、ビッチさんは神戸に住んでらっしゃるんですよね。
そうですよ、はい、
ね、
生まれも育ちも
ね、いいとこですよね、はい、何がいいかって、はい、ケーキが美味しい
そこですか。
でパンも美味しい。
あのね、はい、パンはあれでしょ、日本で初めてパン屋さんができたの神戸ですからね。
そうなんですか。そう、
ね、パン屋さんもむちゃくちゃ多いんですよ。
そうですよね、うん、しかもおしゃれで美味しいところが多いですよ ね、
あと
ね、
いろんな変わったパン屋さんが多いですよ。
あのドイツのパンとかもありますよね。
あと小麦粉全く使わないパン屋さんがあったりとか、うん、米粉だけで作ってるパン屋さんがあったりとか、
そうですか。私ね、あの京都に住んでおりますでしょ、うん、で京都でよく行くパン屋さんは、はい、100年以上続いてるんです。ってことは、はいはい、神戸はもっとですね。
もっと
そういうことですね。
古い老舗いっぱいありますよ。
いや本当にいいところですよね、はい、なんかもう本当異国情緒ですよね。
異国情緒ですね。皆さんおっしゃってますか
ね、 ね、
神戸ってちょっと一種独特ですもんね、なんか、
はいはいはい、でもあれですね、私不思議に思いますのはね、はい、意外と神戸って海外からの観光客の方少なくないです？
最近ね増えたんですよ。
あ、増えてます。
この北の界隈に行くと、はい、大体こう中国系の人がむちゃくちゃ多いですよね。
そうですか、はい、いやなんかあの京都住んでますとね、本当に今多くて、うん、でも逆に今おっしゃった中国系の方、あのアジアの方よりもですね、うん、欧米の方が多いのが京都だと思うんですけれども、ああ、ね、欧米の方がすごくたくさんいらっしゃる京都の街からこちらに来ると、うん、比較的観光客の方少ないのかなと思ったんですけど、
ね、多いのはね、うん、ドイツの方とか、イタリアの方、ヨーロッパの人多いですよね。
そうですか、はい、まあ、でもおしゃれですよね。そういった方々がね、
おしゃれに関係するか分かりませんけど、うん、僕がよく知ってるのはあのボタン屋さん、
ボタンさん、
あの、はい、衣服のボタンとか、はいはい、あのそういうケミカル系靴関係とかに、はい、そのヨーロッパの人が見に来て多いのは知ってますね。
あ、はい、
そんな街ですね神戸は。
神戸ボタン有名なんですか。
いや多分服 の、 このテーラーが多いんで。
あ、そっかそっか、
テーラーメイドの方が。
そうですね、はい、そうですね、いや本当素敵なところだなと思って、はい、今日も朝から。
わかりました、
はい、
あの今週は先週言ってましたけど、
うん、あ、そうそう、何
日和森について、
そうそう、そういう話してました、
はい、
ぜひお話しさせていただきたいと思います。
ね、僕もちょっと時間がありましたら ご相談ごつがありますので。
わかりました、
はい、ぜひぜひお願いします。
はい、日和森ですね。
そうです、はい、
そうそう、私ねこれ あるニューヨークにお住まいの方からメールをいただいた時に、
うん、
ハッとさせていただいた貴重な貴重なご意見をいただきました。で、何をおっしゃっていただいたかと申しますとね、うん、その方は、まあ、日本で京都の方なんですけども、うん、今お住まいがニューヨークの方なんです。でお仕事の関係であちらに行ってらっしゃるんですけれども、はい、その方が私にメールをしようと思ってくださったんですね、うん、でメールをしようと思った時いつも日和さんって呼んでくださっているので、うん、先に今日和さんが出てきたんですね、うん、で日和さんって名字なんだったかなと思ってメール書く時に先日和って書いて、うんうん、でその後あそうだったそうだった森だったなって思ったそうなんです、うん、でそれを自分で書きながらはっと思ったっていう話を教えてくださって、はい、
何を思われたんですか。
あの日和さんは日和森だよねっておっしゃるんですよ。それが大事だよねっていう感じだったんですよ。でどういうことかなと思ったらですね、はい、あの日和って私ね日本の日に平和の輪なんです。
そうですね、
お日様の日に、はい、平和の輪なんですね、はい、で太陽は空にあるもんだよねって、
うん、
で森は地に根を張るもんだよねって、はいはいはいはい、だから森は下なんだよと、
はいはいはいはい、
で、うん、火は上なんだよと、うん、で火に森は火に育てられるんだよねって、
うんうんうん、
でもねって間に輪がないとダメなんだよねって、うん、っていうのは森もどんな火に育てられるかによって育つも殺すもっていうことなんです、
うん、
つまり和合なんですよね、
はいはいはい、
だって熱帯雨林に育つ木々だったら、うん、おそらく強い日差しでも大丈夫だし、逆に言うと弱い日差しじゃ育たないかもしれないんですよね。だから太陽は一つなんだけれども、どういう光をこの森に届けるかという、まあ、合わせる心というか寄り添う心っていうか和の心がないと森は育たないんだよねっておっしゃるんですよね、うん、時に例えば柔らかい強い日差しが苦手な植物もありますよ ね、
はい、ありますね。
そういう場合には相手に合わせて、弱い光をの方がいい場合がありますし、逆に言うといつもはこういう光で育つんだけど、でもいつもその光じゃダメだよねと思った時にはやっぱりそれに寄り添う光を当てるってなりますと、子育てと一緒だなって私思ったんですね。いつもこの光を当ててるんだけれども、時に厳しい光を当てる、時に包み込むような光を当てるということが必要なのかなと思うと、この火と森の間に輪があるということがですね、いろんな意味で大事なんだろうなっていうふうに、その森が地に根を張るも張らないも、まあ、太陽は常にいてくださるものですから和が大事なんだろうなって、つなぐその媒体ですよね、うん、その媒体がまずあることが大事だけれども、ただあるだけではなくって、相手にとってどうかなって寄り添う心が大事なんだろうなって思うということをですね、はい、そのメールをくださる方から教えていただいたなって思うんですよね。
すごいですねそれね。
はい、
ただただ何枚もね、まあ
はい、そうなんです、
ね、海外からすると反対なんですけど、
そう
なん
です、でちょうどその時ね、海外に日本の心を伝えたいなと思ってた時に、日和森ですよって言われたら、うん、あ、海外行けってことなのかなって、もうねこのポジティブにですね考えたりもしましたしね、
日和森、
はい、その方ね、いつも深いことを教えてくださるんですよね、うん、例えばですね、その方が、まあ、ある講演会を主催していて、
はい、
次のお客様にどなたを呼ぼうかなって思ったそうなんです、うん、その時にある有名な宇宙飛行士さんを呼ぼうと思ったんですね、
はいはいはいはい、
でそれで交渉に行くんですけれども、その方、まあ、人気者すぎてですね、うん、交渉、まあ、来てくれなかったと、うんうんうん、その時紹介されたのが別の宇宙飛行士さんで、うん、秋山さんという方がいらっしゃるんですよね、うん、で秋山さんという方がまたその方も深いことをおっしゃる方でですね、うん、その方に交渉しに行った時にこんな話をしてくださったんだっておっしゃるんですね、はい、でその時にその秋山さんがおっしゃったのは、宇宙には、まあ、重力がないですよ、当然だから、うんうんうん、で当然ながらなので、宇宙では綱引きも腕相撲もできないんだよね、うん、っておっしゃるそうなんですよね、うん、でそれを私お聞きしました時に、あ、そうかと、私は重力を与えられているということに感謝を忘れて、うん、重力でその腕相撲も綱引きもいわゆる競争ですよね、はい、言ったら、まあ、勝ち負けの世界ですよね、うん、ですので勝ち負けを良いようにも受け止めることができるんだけれども、私はその時なんとなく良くないことに受け止めてですね、うん、重力与えていただいてるのにその良くないことに使ってるんだなと思って、私は重力に感謝が足りませんねっていう話をしたんですよね、はい、でそれで人間性が試されているということで、うん、何に使うかということさえも私たちの、はいはいはい、まあ、使い方じゃないですか、はい、与えられているものは同じだったとしても、うん、何に使うかということが試されているんだなと思って、私は重力に試されてますねって言ったんです、
うん、
そうしましたら、その話をしてくださったその日和森を言ってくださった方ですね、うん、その方がそうですね、重力に磨かれますねっておっしゃったんですよ。
ほう、
これがですね、私日本語って美しいなと思ったのがですね、うん、その与えられているものが一緒で、それによって自分自身がどういうふうに使うかが試されているっていう言葉も、うん、を選ぶこともできるけれども、同じものを与えられていることによってどういうふうに使うかということを選択することに対して、うん、自分自身が磨かれているという言葉を使うこともできると、
うん、
まあ、同じような意味なんだけれども出てるエネルギーは全く違いますよね、はい、試されているという言葉から発せられるエネルギーと磨かれてますねって発せられるエネルギーを思った時に、私は磨かれているという言葉から発せられるエネルギーの方がとても美しく感じたんですね、試されてるってなんかどう皆さんどうお感じになりますでしょうかね、と思った時に、あ、同じことを言いたかったとしても、磨かれているという日本語を使いたいなと思ったりしたなと思いますね、
日本語って先生ですから言いましたけど、やっぱりいいですね、表現方法が。
そうですね、いや、その方とお会いした時に、食事した時にですね、はい、ちょうど雨の日だったんですね、でその方があの山を見てですね、京都の東山のある場所で食事をしてたんですけれども、その時に山を見てですね、はい、その方が、森が現れてますね、雨に現れてますねっておっしゃったんですね、森にただ雨が降ってたんですよね、そのただ森に雨が降ってる、山に雨が降ってる姿を見て、その方は森が現れてますねっておっしゃったんですよね。それを聞いたとき、私森なので、あ、私現れてると思ったんです、はいはいはい、それが選択の、そんな選択されてる現れるなのか、自分自身が表に現れてるなのか、はい、どちらもの意味なんだろうなって、
現れになってるのか、
今日私現れてきてるのか、現れてる、選択の現れてるのかっていうことをすごく思った時に、何か深いメッセージをいただいてるような気がして、今も選択って話しましたけど、あの二者択一 その選択するの、選ぶの選択と洗濯機の選択とっていうことを思いますと、やっぱりその日本語っていうのは本当に面白いなっていうふうに思いますよね。
いや深いですよね、だって日本語ほど同音異義語が多い国ってないですもん ね、
だから言葉遊びがまた面白いですよね、はいはい、とてもなんかこう頭をこう柔軟に考えた時には面白い発想がたくさん出てきますよね、
日和森で今後行ったらいいんじゃないですか。
そうですか、はい、いやでもね本当に実は思うんですよ、自分のね、例えばサインを考えるときにですね、今サインとか全くないんですけれども、でもね、あの一時にやっぱりね、あの森という、まあ、象形文字ですよね、森っておそらくもともとね、があって火があって、まあ、和があってっていうことを思うとね、本当に絵が描けるなって思ってですね、森があって火があってっていうね、そういうサインでもなんかこう日本の自然信仰のね、あの精神性を表すようなサインでいいななんて思った時もありましたね。
ひろちゃんは次女でしたっけ。
次女です。
でまだね、あの名字変わってませんから。
そうなんですよ。
日和のまま言ってもダメなんですか。
日和のまま
だからもう
森なし
なしで森なしでというか日和ですと言ってもいいかもしれませんし、
ね、そうですね、それでもいいかもしれませんね、ただ私ね、このリという音が、リという音が好きだったりするんですよね、あの凛とするのリですよね。だからこの森日和ってリが2つ入っているんですね。
リ2つですよね、
はいはい、それがですね、なんかとても好きな音でですね、あの森日和という音も気に入ってたりするんですね、でそんなこと言うからいつまでも嫁に行けないのかなってちょっと心配になるんですね文字変えちゃいけないのかなとか思っちゃって。
いやいや、でもなんか今の話聞いていいですよね。
はい、
森日和さんでもいいんですけど、日和森の方がなんか聞いててね、穏やかに気がする。
本当ですか、流れ的には上から下に流れる感じがありますよね、太陽から森にっていう、で結局循環じゃないですか、あの社会とか、ね、その自然っていうのは、あの空から雨が降って森に降り、ね、そして川となり海になってまた蒸発してっていう、この循環が滞らないっていうことが大事ですよね。そうそう、私ね、その五円紬大学で、ね、あの講師をさせていただく一番最初の時にですね、皆さんがどういうお話されてるか、五円紬大学ね、もしかしたらご存じない方もいらっしゃったらいけませんので、あの6回コースのご縁を大事にしましょうっていう大学なんですよね。そうです、
中村文明校長先生、
そうなんですよね、で私は呼んでいただいた場合は第5校を担当しているんです、ビリーさんいつも第2校を担当されていらっしゃって、そして中村文明先生から始まってですね、あの聞き方して 話し方して、そして
プロデュース
力の勉強をして、私がそうですね、和の心をお伝えして、最後校長先生がまとめるというようなカリキュラムなんですけれども、はい、その時に私一番最初講演させていただく時にですね、他の先生方が何喋っていらっしゃるかわからないから、あの音源を短い分なんですけど聞かせていただいた時にビリーさんの音源もいただいたんですよ。
僕なんかの、はい、
その時にですね、おっしゃっていらっしゃったのが、させていただくっていう言葉だったんです。これまさしく循環ですよね、させてっていうのは、まあ、自分が相手にこう向かってますよね、でもいただくのは相手から自分に対して結局いただきますよねっていう、これも循環ですよね、そういった循環が滞っていないことが、やっぱりこの 水先生から教わるように、水先生も、ね、流れを滞らせてしまったら濁ってきますので、無色透明でいようと思ったら、水先生でさえ循環してなったらいないといけないのかなとか思ったりしますよね。
わ、すげえ。あれね、僕それわざと言ってるんです、だから、させていただくっていうのは、聞かせていただくっていうのも循環にしない限り、自分の話はいつまでたっても聞いてもらえないよっていう意味のと願いが込めてあって、
そうなんですね、本当にね、循環って大事だなと思いますね。今私たちの活動の中でですね、あの幼稚園児の方に、日本のアイデンティティとして、日本のルーツとして古事記の紙芝居の読み伝えをさせていただいたり、あとあの幼稚園の先生方に子どもさんに対してどういった言葉を使っていただきたいとか、どういった心で接していただきたいということをですね、恐れながら研修をさせていただいたりさせていただいて、でそれなぜさせていただいているかと申しますと、子どもさんの世界って生まれた時は親御さん保護者の方と子どもさんの世界なんですよね。でももうちょっと大きくなっていって、保育所なり幼稚園に通い出すと、今度は保護者の方、親御さんとその子どもさんと先生というちっちゃな社会の中に生きてるんですよね、でこの三つどもえ、その3箇所のですね、先生と親御さんと子どもさんのこのちっちゃな世界がうまく循環していないと、子どもさんにとって、例えば親御さんが何か悩んでいて滞ってしまう、先生が何か悩んでいて滞ってしまうと、このちっちゃな世界に生きている子どもさんにとって滞ってしまうんですよ ね、
そうですね、
だから親御さんが自信を持ってとか、日本のことを伝えられたりですとか、もしくは日本の生活を楽しんでいただけて、そして先生もお仕事が楽しくて、そうすると子どもさんの社会が循環してとてもいい社会になりますよねと、そしてもっと言えば先生はとても重要で、あの毎年毎年子どもさんたちに会われる、自分の担当する子どもさんが例えば20人だとする、次の年にも20人会われる、その20人の一番大事な時期の人生を背負ってらっしゃる先生なの で、先生に悩んだり悲しい顔されたりイライラされるわけにいかないので、ということでできることないかなってさせていただいてるんですね、ここもやっぱり循環なんですよね。そういう意味ではなんか本当に循環の大切さというものを常々感じさせていただいてますね。
循環ですね、
はい、
いい言葉ですね、本当。
そうですね、本当にどこが詰まっても、ね、全体が
詰まるから詰まらん、
なるほど、詰まらんになっちゃダメなんだ、詰まらんだからいいのか、詰まっちゃダメなんだ、
詰まってしまうか詰まらなくなる、
なるほど、
ことを求めるか詰まらんって言葉が出たんですよね、確かね。
ということはやっぱり深いですね、言葉というのはですね、
やっぱあれじゃないですか、ひよちゃんはもう英語やってる場合じゃなくて、日本語もっともっとこう深めていって、それをたくさんの子どもたちや大人たちに伝えていくのがやっぱり先決なんですよ。
そうですね、いや時々ですね困りますのはね、今回もこうやってあのニューヨークの方とね会話の中でいろんなことを教えていただくし、自分自身も感じたことを例えば講演会の中で話させたりさせていただいたりするんですけれども、いつもあの与えられてくるんですよね、だからそれを自分の中のこのね引き出しの中に入れて、必要とあらば出してくるという状態がいつも続いてるんですけれども、こういう話をさせていただくと、皆様ですね、あのどこで習ったのとか、何の本読めばそういう勉強できますかって聞いていただくんですね、でもね困ったことにですね、特定の本読んだわけじゃないんですよね、だからいつも困ってしまって答えられなかったりするんです。やっぱり必要なものってちゃんとアンテナを張ったりとか、何かあの受け取るなんか桶のようなものですよね、持ってれば必ず自分に必要なものって与えられるじゃないですか、それを受け取ってるかどうか、もしくは、受け取ってるかどうかというか、与えられてることはもう必ずなので、 気づくかどうかとか、はい、そういう感じなんだと思うんですね、うん、それを私多分させていただいてるから、うん、あの何か伝えられる機会があるときに伝えられてるのかなとも思うんですね。それがやっぱりあの決してあのみんなに与えられているものなので、うん、そこに意識があるかどうかの差なのかなと思ったりもするんです、うん、だからあのどんな本読んだらいいですかって聞かないでそうそう、もちろん、ね、本からいただくこともたくさんあるので、うん、紹介できる本もたくさんあるんですけれども、いい本たくさんあるんですけれども、いつもなんかこう与えられてくるなと思いますね。
ひろさんはいつもあるんですか、はい、こうボキャブラリー増やしたりとか、はい、いろんなことを増やすときは本ではなくて直接会ったり、
はい、そうなんです、ですね、私ね、はい、あの実はこんなこと言っちゃいけないんですけど、い
や大丈夫ですよ、は
い、あのですね、本読むのが下手なんですよ。
あの本読むのに上手い下手ってあるんですか。
あるんですよはい、はい、あのですね、あのまず読むのがあの遅い。
あ、いいじゃないですか、はい
はい、だから一冊読むのにですねとっても時間かかりますね、うん、そうしますとあの一回、まあ、眠たくなったりしてどこかで止まりますよね、はい、そしたら遅すぎて、うん、もうちょっと前に読んだものを忘れるんですよ。
あ、忘れてしまうのね、
はい、なのでそこからまた読み出すんですね、と、はい、いうことは最後まで読めないっていう何度も同じところを読んでいるんですね
は
そうなんですよ、はい、だからあの例えば会議とかで、うん、じゃあこの文章って出てきますよね、各自読んでってなると皆さんファーって読みますよね、うん、私遅いから、うん、大概皆さんに迷惑かけないようにと思ってちょっと読んだふりにしますね、うん、そうしますとついていけてないっていうことがありますね、うん、ちょっと待ってとか言えないタイプなので、うん、あのわーって読むんです、皆さんに合わせてわーって読むんですけど、あの大概ちゃんと読めてなかったりするぐらい読むのが遅いタイプですね。
ほう、
はい、
ということは、うん、ひろいちゃんが次本なんか書くとしたら、はい、僕その出版社ちょっと合わせて、
はい、
あれしょあのちょっと企画が思いつきました。
何ですか？
どうせ本書いていただいたら、
はい、
あの言語帳で書いてください。
言語帳？
普通にあのしゃべる
言葉の、そう、話し言葉でってことですか？そ
う、文章なんかどうでもいいから、はいはい、話し言葉の本書いて、なおかつひろいちゃんと違う人にオーディオブック作ってほしいんですよ。
オーディオブック、
ひろいちゃんが自分で書いた文を自分で読むよりも、はい、違うプロのナレーションしてる女性の方が、はい、森ひより何とかについて本書くじゃないですか、
はい、
でこうこうこうであって、はい、こうでっていうことによって、うん、本読むのが苦手な人が、
はい、
多分あ本読むのが苦手なひろいちゃんのファンは苦手な人が多いから、
はい、
ということは、はい、オーディオブックっていうのは、はい、本を仮に読んでくださるので、は
い、いいですね。いや私ねそれ、うん、あのすごく思いますのはいいなと思いますのは、時だから本読むとき、うん、わざと自分で声出して読むんです。
あ、いいじゃないですか。
で録音するんです、
はい、
でそうするとあの私乗り物酔いがひどくてですね、うん、今朝も実は電車の中で酔ってきたっていうことがあってですね、はい、すごい乗り物酔いするんです、うん、だから電車の中で本読むと大概酔ってるんですね、はい、なので自分でお家で本読んで録音して、うん、それを聞きながら来るんです、うん、そうすると頭に入るんですね、
はい、入りますね。
なので目からなかなかあの頭に入らないけど、うん、耳から聞いて、うん、あの覚えるっていう、うん、で繰り返せますし繰り返す聞けますしねっていうことを二度で学んだけどやってた時期がありますね。自分で読んだのを録音して聞くっていうことしてます、
はい、素晴らしいですね、
はい、
あのそれをやって、東京大学を首席で卒業し、で小学校中学校高校大学大学院で、はい、大学は、ハーバード大学と、マサチューセッツ工科大学、言われへんのこれ、
マサチューチェック、
マサチューセッツ工科大学とかも行って、はいはい、日本外国人で初めての女性の、はい、とあるアメリカの企業の役員になった人がいるんですよ、はい、その人の勉強方法って、小学校の時がカセットテープ、
はい、
で高校か大学になってからの IC なんて、
はい、
未だに全部本を買ったら、はい、もう買って初めから全部自分で読むんですって、
はい、
全部録音して、で次の日の朝、それを聞きながら行くと、全部頭入ってるらしいんですよ。
じゃあ
その人に僕が紹介したら、はい、横井定一郎さん、いっちゃん知ってる、
はい、知ってますよ。
いっちゃんが高校の時の勉強方法ってこれだったんですよ。あの人京都大学だよ。
ってことは私このまま行くとマサチューセッツ大学に
ハーバードも夢じゃない
かも。ハーバード大学に行ける
そうみたいな、うん、それが一番いい勉強法って言われたの。だから俺僕自身もねやりだしたの
本当ですか。
自分の声で、あのね、自分の声の方が、はい、結構頭には記憶には残るらしいんですよ。
そうなんですか、うん、
でね、人の、
じゃあ続けます。
人の声でやると、はい、あのイメージは鮮明になるらしいんですよ、うん、ただ記憶に残るのは自分の声のとちょっとやっぱり違うらしいですけどね、うん、
そうなんですか、
はい、あのいっちゃんは未だにだから僕の本4冊とも全部自分の声で録音してるらしいですわ、
そうなんですか。
そうすると1回読んだら、はい、もう次は二度と本を開くことがないんですって。全部あの今までにカセットテープですよ。
あ、そうなんですか、はい、いいこと聞きました。やってますよ私すでに。
すごいっすね、ひよりさん。それ
だってそうしないと本が読めないから、う
ん、お
っていうぐらい遅いんです。
いや遅くない遅くない。
だから2行読んだら眠たくなるんですなので、うん、その目で読んでるとですよ、うん、でも声出したらなんか動いてるじゃないですか、
はいはいはい、
なので読めるんです。だから一時ですね、私ね、どうしたら本を眠たくならずに読めるんだろうといろいろ努力してるんです、
はいはいはいはい、
で一番効果的だったのが、はい、言いますよ、はい、ぜひ真似してください。
皆さんメモしてください。
ぜひ真似してください、はい、フラフープをしながら本を読む。
そんなことせえフラフープしながらですか。
いやこれもねちょっと深い意味があって、また次回ですね。
いやまだ、じゃあフラフープ。
そうそう、あのね、なぜフラフープをするかっていうのは私のね深い愛の心があってですね、私フラフープをするんですけれども、はい、世界平和を祈って私はフラフープをしておりますけれども、
フラフープってあのこの輪っかでしょ、
輪っかのです、
の腰のところでふんにゃふんにゃふんにゃ、はいはい、
そうなんです。
フラフープ自体ができんかったらどうするんですか。
大体ですね、フラフープができない方にはおすすめできない。でも練習してほしいぐらいですよ。だってフラフープはもう体幹が鍛わりますからね。
はあ、はい、あれあの、隠れたベストロングセラーのおもちゃらしいですね。
あ、本当ですか。
だってフラフープってある戦後日本で流行ったじゃないですか、うん、30何年やったか僕生まれる前で聞いてますわ、
はい、そうですか。いや私昔からフラフープが得意でですね、もうフラフープ回し出したら落とさないっていう。
あれ1本、それ2本、あれ10本ぐらい回して
るじゃないですか。いやいや10本は回したことないんですけど、まあ、2本3本はいけると思います。
すげえ、
はい、
まあ、大概腰くねくね、
もうすごい、腰もすごいですね、まあ、落ちかけても上げてきますからね。
腰痛なったことないでしょ。
腰痛ないです今。
あ、俺も腰痛持ちゃう。
そうですか。だからね、もうフラフープで世界の平和を祈る、はい、なぜそれがそうなのかっていうのはまた
次回聞きますけど、
話せるときに話しますけど、
フラフープをしながら、はい、自分で本を読む、
はいはい、私もほんといろんなこと考えたんです。眠たくならないようにと思ってね、はい、まずやろうと思ったのは一石二鳥が大好きなので、はい、あのマナー上一石二鳥ダメですよ、うん、あの一回一動作といってですね、マナー上は何かしながら何かするとダメなんですけど、 でも何かエクササイズするときとかはですね、やはり飽きちゃいけませんので、長く続けられるように何かしながら、例えばお料理しながら空気椅子とかいうことがね、一番長く続くなと思っているんですけれども、
しゃべり聞きながら、ひろえちゃんがフラフルする姿を思い浮かんでしまったら、
いやいや、もうね、なかなかね、美しい姿ですよ。い
や、セクシーやろうね。女の人があのフラフープで腰ふ、はい、あの子回してたら、朝から何言ってんねやろって。
いや、まあまあまあまあ、はい、まあまあ、素晴らしくいい筋肉ついておりますけれども、
あ、
よくわかりませんけどね、
言ってましたね、はい、
そうなんです、そうなんです。
フラフープをしながら、
そうなんですね、いろいろ考えてですね、はい、私ね、例えばあのお風呂入ったりするとどうせ使ってるじゃないですか、うん、
はい、使ってます
か。なのでその時間をやっぱり有効活用しようと思って、うん、あのお風呂入りながら本を読めばですね、あのまあね、眠たくならないかなと思って頑張ったりした時もあったんですけれども、はいはい、そうしますとね、やっぱり眠たくなるんですよ。
なるほど。
そうするとですね、本がですね、大概ボチョンってなってですね、
あれ不思議やね、
はい、はい、でベロンベロンになるわけですよ。
で、何も音読してても、
そうなんです、ベロンベロンになるので、はい、それはまずいと、はい、なので途中から蓋をしてですね、お風呂の蓋の上に肘を置いて本が落ちないようにという工夫はしたんですが、
だって寝ちゃうでしょ、
結局寝るんです。なのでフラフープしながら寝る人いないじゃないですか。います？
あ、いや、分から
ない。フラフープして寝ます？
寝ないと思います。
ですよね、はい、なのでフラフープする機会があったので、
はい、
本読みをしてみたら、うん、まあまあちょっと長く読めたっていう。
いやいや、でも読める？
うん、だからやっぱり体幹をぶらさないっていうことが大事ですね。
うわお
ちょっと知らないけど、
来週と詳しく突っ込んでいい？
はい、でもいいですよ。
わかりました。
私のイメージが崩れない程度なので
全然崩れないですけど皆さん、あの今日この放送、はい、フラフープをしながら聞いてみます。いや、面白いことがありますので、ちょっと来週楽しみにしてます。
はい、わかりました。じゃあ続きをぜひ、
はい、よろしくお願いします、はい、という感じで今週お送りしましたのは、幸せのきっかけ通信のビリーと
森ひよりでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。